のスタジオジブリのプロデューサー部の桜井と申します。
普段は鈴木さんは、
普段は鈴木さんのアシスタントとしてお仕事しております。
そして、
はい、そして
その彼氏の渡辺圭太と申します
彼氏
呼んで言うんだ彼氏だってどういつから言い始めたの
それお付き合いした時からですよ。
それは、まあ、ちょっと順を追ってきますか。
ねえ、ちょっとお願いします。だってレナはそんなこと言われたことなかったんだもん。
確かに。
でしょ。
確かに。
ね、はい、それを追求しようよ
とにかくあの我々の界隈ではですね、はい、迷える子羊としてですね、あのレナさん有名で。
そうなんですか。
そうなんですよ
有名なんですか
有名
どこへ行こう、はい、行くのかみたいなところをみんな注目してたわけですけど、
はい、
どうやってまず出会ったわけですか。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今年もこの季節がやってきました。毎年恋愛とは結婚とは、その永遠のテーマを座談会形式で語り合う年に一度の恒例企画、ジブリラブまみれ2026。主役はもちろんラブまみれではおなじみ、スタジオジブリの取締役でもある依田健一さん。今回はスタジオジブリの桜井玲奈さんと婚約者の渡辺圭太さんをゲストに迎え、人生の節目を迎えたお二人を囲みながら、依田さんそして鈴木さんと共に愛と結婚について語ります。出演は他に番組プロデューサーの藤田芳生さんです。まずはこんなお話から。
お二人は
どうやって。
マッチングアプリですね。
そうですね。もうテクノロジーの導きによって巡り合いました、
はい、最初どこで待ち合わせたんですか。
はい、
初めましては、はい、オンライン通話ですね。
ほー、
そうなんです、
はい、
僕ね、はい、恥ずかしながら、はい、マッチングアプリをやり損ねたまま来ちゃったんですけど
はい、はい、
あれお二人が使ってはどういう仕組みなんですか。こう顔とか出てくる。
顔は出ます。写真とプロフィールと
出てきて、
はい、
で圭太さんはこうシャーって見ながら、はい、何が引っかかったんですか。
なんかこう趣味とかたくさん書かれてたっていうのがまず一つあって、はい、まあ、そこが合いそうだなっていうのと、
どんな趣味書いてたんですか。
映画、
はい、
カフェ、うん、ヨガとか書いて、
書いてない、
書いてない
それ他の人だよ
あれ、書いてないんだけど、
今ボロが出ちゃいました。ヨガ別の子でしたね。
別の子ですか。
別の子ね。
いやいや
俺しゃべ
らない。書いたこと忘れてんじゃん。
まみれ、いやいや、ヨガは書いてないよ。
書いてない。
苦手ですもん、ヨガ
苦手っていうのは知ってるんですけど、書いてあった気がするんですよ。
書いてない。
書いてない。
はい、苦しいよ。
まあね。で、あ、これ楽しみだなと思って。
はい、そうですね。はい、あとはあれ仕事は書いてたっけ。
書いてない。
書いてないか。そうだよね。まあなんか写真の中でカメラを持ってる写真があって、まあ、僕もこうカメラ、まあ、写真撮ったりとか映像を作ったりとかも、はいはい、まあ、趣味でやってたんで、うん、そこも合うかなと思って。
一方のレナさんもそれをなんかマッチングアプリで見るわけでしょ、
まあ、そうですね。
何が引っかかったんですか。
高身長、うん、高学歴、うん、ってところがまず引っかかったのと
正直だな
正直すぎます
ね。でも大事、大事です、
大事ですよね、大事ですよね、っていうのと、まあ、写真も載ってて、あと、うん、海外に行くのが好きって書いてあったのかな。
うん、
まあ、それは書いてあって今あ、そうです、逆のパターン、それは書いてないよじゃないよね
で、あ、旅行とかも趣味なんだなっていうのが、うん、まあ、ポイントが
あって
あって、ね、
で
そこでイエス
イエスになって、
でそしたら向こうも多分、
はい、
イエスで、
そうです。
でいきなり会わないですね、
まあ、もちろん最初はメッセージでやり取りして、は
い、で通話、
通話したきっかけが、会う予定だったのが2月なんですけど、そのちょっと後にマレーシアに一人で行く用事があって、そこでもともとのこうマレーシア行く前のアポイントがキャンセルになっちゃったんで、ちょっとまあそこも、まあ、もう一回なんか、まあ、会うきっかけ作りじゃないですけど、それでまあ一人でいる時に まあ、海外と、まあ、彼女は日本なんで電話しませんかっていうところで一回こう電話したっていうところから始まりましたね。
へえ。その時は顔は出さない。
最初は出してないです。
あ、出してないですね。でもそこで結構話して3時間ぐらい話
した
。多分 2,3 時間話しました。最初で。
最初で。
すごくないですか。
オンラインだよね。
オンライン。
電話で初めましてで2時間3時間。
でその後じゃあ次はまたマレーシアにいる時だよね。
そう。
で一回ビデオ通話しませんかって、
はい、
次は。
あ、そっかそっか。
はい。でそこでまた6時間ぐらい喋って。そうなんですよ。
6時間喋んなくないですか。そんなまだ会ったことない、
会ったこともない人とね。
いや、それだけこう話があ
ったんですね。どっちかが我慢してなかったですか、その時は。
いや、もうしないですよね。まあ、トイレ我慢しててね、2回くらい行ったけど。
その時何を盛り上がったんですかね。
でも一番大きかったのは多分その、うん、ふるさとが一緒、出身地が一緒だったんですよ。
あ、そうなんですか。
横須賀で。
そう、神奈川県の横須賀市出身、はい、
もうそれが結構きっかけ で、ね、うん、変な安心感というか。
それありますよね、うん、ありますよね。
なんか横須賀って言われただけで、
うん、あ、そっか。それでも話すことがそもそもいっぱい出てくる。
あ、そうそうです、そうです、
そうですね。それが大きかったですね、
うん、
じゃあもうすぐ会おうみたいな感じになるわけですか。 それで。
そうですね。だからマレーシア帰ってきて2日後ぐらいかな、会ったのは。多分
ちょっと好きでしょ、その時点で。
うん、そうですね、
うん、
まあ、気にはなりますよね。気が合わないと6時間とか喋んないですよね、うん、
話してるうちにもう好きになってますよね。
ねえ、
はい、
なんかバカバカしくなってる。
鈴木さん、もうちょっと我慢してもらっていいですか。あの、これ今羊タイムでございますラブマミューの。
羊タイム
です、ね。はい、もう少し狼タイムに突然しますから
。怖い怖い。
で、お会いしましたと、はい、どこ行ったんですか。
恵比寿です。
恵比寿。
恵比寿です。
恵比寿の、
まあ、平日だったので夜ご飯、
はい、
はい、居酒屋だね。
居酒屋ですね、は
い、でようやく初めて会って、
はい、
それって、まあ、まあまあもう好意があるじゃないですか、お互いにね、うん、なんかこうその日にはさすがに付き合おうみたいな話はならないですか。
ならなかったですね。
どう別れたんですか、うん、じゃあまたみたいな感じで普通に。
そうです、
うん、そうですね。
また会って言って、
また会って言って多分 3,4 日後に会ってますね。
その時はどこで。
下北沢です。
下北で、
はい、
はい、あの編集作業してたんで下北の駅でこうパソコンを広げながらこう待ってて。
お、
あ、そうか。そうです
ね。でそのまま居酒屋また行ってご飯食べるっていう、
はい、
はい、
感じで。まあそこも雰囲気よく話して、
はい、
そこで付き合いました。
あ、そうだ、
その日、
はい、
早かったです。
告白して、
レナさん界隈で結構知られてる話はですね、
はい、
とにかく LINE が下手なんですよ、この方は。
そうなんですか。
そうなんですよ。
初めて聞いた。
そうだ、うん、
そうなんです。
メッセージのやり取りが、
まあ、もちろんね、いい大人なんで啓太さんに至るまでこうレナさんもいろんな出会いがあるわけですけど。
そうですね。
で、それでなかなかうまくいかないんですよねみたいな感じになると、こう、うん、誘ってもなんか相手は答えてくれないとかね、うん、リアクション悪いとか、
うん、
でまあね、素敵な方じゃないですか、うん、だけどなんでそんなことが起きてんだろうねとか言って、でどんなやり取りしてんのとかって言ってちょっと見せてもらったら、はい、まあ誘い方の下手なこと下手なこと。
そうなの。
びっくりしてしまって、もう
男からすると
これダメだよねだって。
確かにありましたね。
ありましたね。もう本当でもあの LINE が下手だっていう烙印を押されて、
はい、
ショックを受けて、
はい、それ鈴木さんにも言われて鈴木さんにもこう送れ送れってめちゃくちゃ言われたこともありました。
だからそこのゾーンから始まんなかったのが良かったんですよ。
確かに、
うん、あ、確かに、あ、うん、話から入ったから。
そう、あ、なるほど。
育成から入ったのが良かったの。
そうかもしれない。それは大きいかもしれないですね。
んなんかね、この人と違う人なんですよ、そのかしこまってるラインの時のレナさんって。
確かに
そうだった気がする。 思い起こせば。
そうなの。
まあでもお互いそういうなんだろう、まだ会ったこともないし、うん、かしこまってる状態のやり取りをしばらく続けて、うん、まあ僕はそのマレーシア行って電話したって感じなんで、そんなに前のやり取りが気になってたかってそうじゃないですね。
そのメール、最初はメールのやり取りじゃないですか、はい、メッセージの、うん、めちゃくちゃ丁寧で。
へ
ー、そりゃ丁寧でしょ。
いやなんかでもいろんな人とやり取りするじゃん、そのアプリの中で。
そんなことないですよ。
いやすごく丁寧で結構
それ好印象、
長文で、あ、私が結構そのメッセージがやっぱり苦手じゃないですか、はい、うん、だけどそれをなんかちゃんとこうかいつまんで長文でこうなんか返してくれたのは結構好印象でしたね。
マメさみたいなところ。
そう、マメさ。
メッセージやり取りしてると一通のメッセージで3つぐらい話題が出ちゃう時とかあったりするんですけど、多分一つ一つ答えてた気がする。
うん、そう、すごく
丁寧。すごい一個のメッセージがめちゃくちゃ長いみたいな、なっちゃって
一個のメッセージに3つ入れちゃうタイプだからそれはやっぱ根気強く向き合えるタイプだから良かったんですよ。
そうですね、そこはポイントだった。
そうだったのかもしれない、うん、
耐えらんないです僕なんかもう。
どういうことですか。
いつも聞いてくんなよってもうああもうってめんどくさいなって思っちゃう。
え、本当ですか。
思う思う、全然
思う。思わない。
江田さんだったら OK みたいな。
うーん、
なんだこれえ、その2回目のデートで、まあ、付き合おうと。
そうですね。
そういう時は何て言うんですか。
会話の流れだった
んですよ。会話の流れ
ですよ。
すいません、ハイボールと付き合ってもらえますか。
そういう流れ。
そういうことですよ。
じゃなくて彼女との間でなんか。
でも言葉的には、うん、私のことを好きな気持ちは誰にも負けませんみたいなことを、
うん、2回目で
なんか発してた。
2回目で
なんかすごいなこの話と思って。
あ、でも、まあ、思ったんでしょうね、
うん、
思います。
なんかその、
いや思いますよ。
わ、すごい。それは
思ったの。
まだ会ったことない人と6時間話さなくないですか、電話で。
話さ、でもそう、行為の前提としてはもうすごい分かります、
はい、僕の感覚ではそれがもうこの人逃したら誰いるみたいなぐらい
ぐわっと高まったんですね。
高まって、で会った時もその高まりは別に
で笑ってたかな。
めっちゃびっくりしてましたね、
うん、でもびっくり、うん、びっくりはしました。
嬉し笑い、
嬉し笑い、すごく気は合ってたん で、
うん、
で私も、まあ、お付き合いしたいなと思ってたんで。
あ、そうなの。
ああで、お願いしますって
お願いしますって言い方でしたか。
でしたね、
はい、そうですね、言いました。去年の3月3日。
これやっぱあれですか、僕ね、あの統計として知りたいんですけど、うん、2回目のデートでじゃ なるじゃないですか、うん、付き合おうってなるでしょ、うん、その日注意したりするもんですかやっぱり。
あ、
統計で、統計ですよ、統計の質問ですよこれ。統計の質問ですよ。
いい質問。今までの統計だといかがですか。
今までの統計ですか、うん、なんで僕がそれを答えなきゃいけないんですか。
今自身の統計なのか。
違いますよ、あのね、患者さんが医者に質問しないでください。
だって知りたいよね統計。
与田さんの統計じゃなくても、まあ、その与田さんの周りの方でもいいです。
どうですか内田さん。
大体知ってましたね、自分の周りとかも。
付き合おうっていうことを言った日があるじゃないですか、
はい、
言った日があって、そこまで何事もなかった2人だとしたら、じゃあもうその日から、そのご飯食べた瞬間から付き合ってるわけですよね、
はい、
でいつするんですか。
別れ際ぐらいじゃないですか。
まさに、
まさにね、聞いといて
何だこれ。
あ、まあ、統計だ、統計です、統計、
はい、はいはいはい、
国勢調査なんだよこれ、は
い、でも大体そうですよね、付き合って
大体そうだじゃないですか。
その帰り際ですか、うん、大体、
ね、帰り際に。
逆にそれしない方がちょっと僕的には、
まあそうですね、そうですね、は
い、
それじゃあっていうのもね、
いや
何なんだと、
うん、
告白しといて付き合えて 何もなしで帰るのはちょっと。
確かにでもこれね、これまあ統計学ですけど、ご飯食べるじゃないですか。で食べてで帰り際にってなった時にね、どこでしますそれ。
ねえ、
うん、これ結構大深刻な問題なんですよ。いやこれはね、もしそういうシチュエーションになった時に、はい、みんなあの他の人どうしてるのかなって聞きたかったりすると思うんですよ。
アリスナーの方。
そうそうそう。
そうなんか。
そうです。
あ、そっか。
お店出ますね。
出ます。
出ます。
その時は電車で帰りましたか。
電車ですね。
はい。お店から駅までの間ですか。
いいえ。
おっと。あ、じゃあいいですか。お店出ますよね。
はい。
じゃあ駅まで行きます。
行きます。
下北沢の駅まで行きますね。
はい、
はい、ね、下北沢の駅で2人は乗る電車違いますか。
一緒です。
一緒です。
一緒ですか。電車に乗るまでの間ですか。
いいえ。
いいえ。
おっと。電車に乗りますね。
乗ります。
乗ってその間普通に帰ってるわけですよね。
そうですね。
降りる駅は違いますよね。
違います。
違いますけどその時は一緒でした。
そうで、あ、送ってくれたんです。
はい、レダさんの降りる駅で、
はい、
一緒に降りる、
降りる、
降りて、レダさん家まで歩いていく、
歩いていく、はい、
まだですか。
はい、
その道の道をこう歩いてきますよね、はい、もう着いちゃいますね。レナさん家
着きますね。
初めてレナさん家着くわけですよね。
そうです
ね、はい、はい、でまあその一人暮らしの家の下に着きました。で
玄関の前ですね、
はい、
玄関って2つあるじゃないですか。
ああ
ね、
玄関、
みんなが使う共有の入り口とレナさん家の玄関と
私の玄関。
そうですね。
おっと、もうお部屋ですねそれは。
部屋の前じゃない、あ、部屋、あのドアの前。
何階でしたっけレナさん家は。
3階でした。
3階まで、3階までエレベーター一緒に上
がって、
上がってその玄関で玄関、じゃあっていう前に。
そうですね、
はい、
あれ帰ってます、その日本当に
帰ってます。
帰ってます、
帰ってますよ、
ちゃんと帰ってます。
まあ東京の中に帰らない人も、
まあもちろん、ね、もういいんですよ二人は。
いらっしゃると思うんですけど、
二人はもう、そうそう。でも逆になんでそこまで行って引き返すんですか、ケイタさん。
引き返す
選択肢あるわけじゃないですか。
シンプルに多分平日だったからだと思います。
ああ、次の日が仕事、まあ、
そっか、こっから、
はいはい、
いろんな段取りの時間を考えると、
うん、
そうですね、
ね、段取り
段取りの時間があるじゃないですか。一回部屋に入ってからくつろぐ、なんかお茶でも飲むって、ね、いきなりむさぼり合うわけじゃないですよその。だからいやいや、
ね、
扉を閉めて、ね、落ち着くまでの時間あるわけじゃないですか。
そうですね、
で考えなんとかなんだかんだっつって、そこからまたもう一回ムードが出来上がってぐらいの尺とかね。
リアル
尺を考えると、でどんどん時計がこう進んでいくわけじゃないですか。
そうですよ。
でもその日ちょっとなんか家が整ってないっていう理由もあって、ちょっと、
あ、入ろうとは一応、
まあ入ろうとはしていたよね。
してたかな。してたかな。
してたよね。
そう、ケイタさん先ほどとね供述が変わってきてるんですけど。
してたわ。
はい、平日だということは関係ないですよね。
関係ないです。
おっと、
行こうとし入ろうとはしてたよね。
してたかもね。でなんかちょっとまあ片付けてないからみたいな。
あ、そう、
はい、でもそれリアル片付けてないから。
リアル片付けてないから、
うん、
ちょっとあのね、
はい、
やっぱり初めてね、だからちょっと、
まあそうですね、まあ、いくら付き合ってるとはいえどそんなご了承されたらね、
うん、
私いやもう玄関まで行くのも結構行きます。
入るつもりなかったら行かないですよ。
え、付き合った初日でも、ね、え、行かない、
行かないです。
行かない。
あとねやっぱでもすごいな僕は。でもジェントルマンでもありますよ僕、うん、今聞きながら思い返したんですけどね、女性を送った記憶って今までの人生で一回もないですよ。
え
本当ですか。
え
あります。
ないです。
え
送った方がいいですよ。
ねえ
ね
え、ねえ、鈴木さんあります。送ったこと。
送ったこといくらでもあるよ。
鈴木さん絶対送ってくれますもん。
確かに。
あ僕もまあ銭湯帰り送ってもらってるから
。鈴木さんこそめちゃくちゃジェントルマンですよ。
ジェントルマン、
はい、
送った方がいいんですね。送るったってでも家の玄関の前まで送ると思ってなくないですか。送るよって言われて。
いやでもまあマンションの下とかは送ってくれた方が嬉しいですね女性。
いつも送ってきましたこれまで。
これそれまで
これまで、まあいい大人ですからね。いつも
付き合った人ですか、
はい、
どうかな。
え
送ったでしょ。
ハケ
送ってない。
送っただろう。送ってないはずないだろうとか。
送ってないこともあります。
送ってない、うん、
だから送ってるんですよ。
送って
るいいですか。
送るときは送る
です。いいですか。あのねそんなねあの初めてそんなことしませんから人って。
まあ、確かに、
はい、危ないですよそんな。生まれて初めて家まで人送ってみたとかね。
ああそれはないですね、うん、そんな生まれて初めてやったことではない、
うん、
まあそっからもう仲良しですよね2人はね。
そう
仲良しです、
うん、仲良しですね。
もう変な話あれですか、うん、その結婚みたいなこともなんか早めに意識するんですか。
それはもうそうですね、うん、
結婚前提に付き合ってくださいみたいなことを僕言いましたね。
あ、それも言ってました。
ああ
今の年齢で付き合ってくださいっていうのはもちろん結婚も考えてますっていうのは、うん、その時付き合う時に言ってました、
うん、そっか。じゃあもう付き合うイコール2人の中では、うん、そっち向いてたわけですね。
そうですね、
うん、そうですね、
うん、
ちゃんと付き合うことよね。いや彼女に感じた。
うーん、うん、感じましたね。
やっぱそうなんだ、
うん、
私だって切羽詰まってんだからって。
あそっちですか。
でもそれはあったかも、うん、出てたかも。
出てたかな、
うん、付き合うイコール結婚も意識するっていうのをこうセットで考え始めたのっていくつぐらいからですか。
今まで、うん最長で10ヶ月しか付き合ったことないですよ。
君って冷たい男なの。
なん、
うん、そう冷たい男だったんですよ。男だったんですよ。
ケイタさん最短は
3-4ヶ月とかじゃないですか。
あの付き合うってことは、まあ、付き合ってるってことをお互いに認識してる付き合うですよね。
もちろん。
それってでもなんで 3-4 ヶ月で終わっちゃうんですか。
多分昔は、
はい、
まあ喧嘩をこう別れる原因の一つだと思ってたんですよ、
うん、
例えばじゃあこうまあ、3,4 ヶ月するとこう、まあ、倦怠期っていうかちょっとこうお互いのことを知るようになって、
はい、
悪いところも見えてきたりするじゃないですか、うん、でそこでちょっとすれ違いが起きた時に僕昔の僕はあじゃあだったらもういいってこう、う
ん、じゃあ別れねってなってた
ってなってたのはまあ20代とかそれぐらいの時ですね、うん、で今はその喧嘩の概念が変わったんで、はい、
喧嘩します。
たまにします。
たまに。
原因は
私がふてくされることが多いです。
おなんでふてくされちゃうの。
私が言ったことに対して否定的に言う時があるんです。ちょっと強めに否定から入られるのが私すごく嫌で一回飲み込んでほしいんですよなんか私の言うこと、はい、まあなんかその何でもその否定から始まるんじゃなくて一回、うん、あこういう意見もあるねで僕の意見っていうのを言うのは私はいいんですけど、うん、たまになんかちょっと否定的なことがあってでそれにちょっとブシッてきて、うん、なんかすごいうなずいてますけど
結構でも男の人あるあるじゃないですか。
僕はそんなことないですけどね、まあね変なこと言うからねレナさんがまだね。
えどういうこと。今はそんなにもうなくなったよなりな
し、まあ、そういう時ね、
うん、
こういうのが嫌だって言うもんね。
そうですね。
そうそう
私もちゃんと言うようになったし それをちゃんと受け入れてくれる人でもあるので、うん、最近はもうそんなにはないですけど、う
ん、まあ正直な、ね、人じゃないですか、レナさんっていいと思いますよ
ジブリラブまみれ2026座談会の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。